2024年12月19日木曜日、時刻は午前8時27分になるところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か。前回に続いて文章はこうなっておりますね。私は芸術を、前の人の世の臨中で述べた人の向上の、この前の人の世のというのは119ページのところに、深い悲しみはもし素直にこれを受け入れるならば非常にその人を深めるものであるというこの部分ですね。で、そのこと述べたことの人の向上の実証として選んだのである、芸術をですね、その意図のもとに描き始めたのであるが、描き上げてみるとそれ以外に日本的情緒への関心が私の中に強く働き続けていることがわかる。この間もこういうことがあった。前田さんがしばらくぶりで家に見えて、やがてピアノを弾いた。私は何とも知れず懐かしい気持ちになった。そして懐かしさの上層、上層教育の上層、そして懐かしさの上層は豊かな時空を内蔵しているものであることがよく分かった。最後に私は子供の時、正しくこの曲で育てられたのだと思った。これは世にも美しい曲であって、西洋の古典曲を紫に例えるならば、瑠璃色だと言いたい感じであって、しかも混然として出来上がっている。何ですか？と聞くと、沖の選ぶ島の子守歌です。ということであった。この曲はバリエーションを添えて売り出されているということであるが、元のものを弾いてほしいと思う。真に誠に日本的情緒の人ならば、この曲は必ず懐かしいと思う。シンガポールの海辺の景色を見て突然深い懐かしさに浸ったことは前に述べた。ところで、追想の情の強く働き始めるのは童心のどの時期であろう。児童、子供、童心の子供の心、童心のどの時期だろう。生まれて8ヶ月経てば、人の子には実質的には実質的には生まれて8ヶ月経てば、人の子には実質的には順序数がすでに分かっている。もう一度、生まれて8ヶ月経てば人の子には実質的には順序数がすでに分かっているということを私はいつも言っている。初めてそれを知った時のありさまを前にどこかでかなり詳しく言ったのだが、今一度述べよう。その頃、奈良女子大の数学教室は8号館という独立した建物にあった。2階建てである。その下の一室を井上さんという方が借りて住んでいた。 夫婦と二人の子供たちと四人暮らしである。その下の坊ちゃんがちょうど生まれて八ヶ月で、よく奥さんに抱かれて開花の廊下で遊んでいた。私は修行の輪を振って聞かせた。授業が始まる修行ですね、の鈴でしょうね、輪を振って聞かせた。三度振ったのだが、それを聞いた時の坊ちゃんの目の色がいちいち違う。はじめは親というような目である。二度目は凛を見る、その鈴を見る。それまでは見えているのである。三度振れば大変であって、あと何度でも触れと言ってやめない。その二度目を聞かせた時の目の色である。なんだかよく見えない遠い音が少し見えてきて、はてこれは何だっただろうと思っているような目の色である。これが追憶であろう。そうすると私は生後8ヶ月のこの峠に立っているのかもしれない。それだったら私は何よりもこの峠を逆に振りなけ、降りなければならない。私は日本的情緒というものがよく知りたいのであるが、それだったらそこを踏んまえて立ってはならない。立脚点くらい諦められないものはないからである。立脚点、そこに立つ点、立脚点くらい諦められないものはないからである。諦めっていうのは何かを諦めるではなくって、明らかな秋です。明暗の明ですね。立脚点ぐらい諦められないものはないからである。ということは、そこ立脚点に立ってしまうとその足元は見えないというかその奥というか、という意味ではないかなと思いますね。この子供が8ヶ月も経つと順序数が分かるというね、最初の音では親で、2度目ではその鈴をうんとこう見ようと、でも3度目になると何かというものがこう分かったような、子供なりに何かそれが惹かれるものがあって、で何度でも何度でも振ってほしいと。赤ちゃんってそういうものですよね。なんだかよく見えない遠い音が少し見えてきて、はてこれは何だっただろうと思っているような目の色、2番目の音にはですね、これが追憶であろうという、これが追憶であろう。なんだかよく見えない遠い音が少し見えてきて、はてこれは何だっただろうと思っているような目の色。その目の色が示すものは追憶であろう。なるほど。で、おかきよしは、私はまだ8ヶ月かもしれない、その峠に立っているのかもしれない、ね、それを逆に降りなければならない、逆に降りなければならない。もっと一番目のん？親？というところに戻らなければならないということですか。ねえ、親、親 親ということがどんどんその日本的情緒というものをよく知りたいと思うならば、親 一番目の親というところに常に立ち返れねばならないということでしょうかね。ここにもなんか老子の こう教えがこう潜んでるように思いますが、どうでしょうか。といったところで、時刻が8時38分を過ぎたところです。以上です。